今から2000年前のイエス様が復活の日を迎えられた、その出来事が24章で読んだ通りであります。それは週の初めの日、すなわち今で言えばこの日曜日の朝のことであります。その夜明け前にこの出来事が記されております。で、ユダヤ教の安息日というのは、今でいう我々の金曜日の日没から土曜日の日没までがこの安息日でありました。で、初代のクリスチャンたちはユダヤ教の皆さんと同じようにですね、金曜日の日没から土曜日の日没までを安息日として守っていたようであります。ユダヤ教と同じ日に安息したわけであります。礼拝を守りました。そしてユダヤ教では、私たちが今聖書、旧約聖書にありますように、詩編を歌い、まあ、どういうメロディーか、いくつかは残っておりますけれども、どのようなメロディーでそれぞれの詩編を歌ったか、明確にはわからない部分もございますが、そして哀賛を行い、食事をし、パンを裂いて、杯をいただいて、まあ、今でいう私たちのこの篠晩餐式のようなスタイルで、この過ごしたわけであります。それで何曜日にこのように初代のキリスト教会が礼拝を守るようになったかということになりますと、多分早い時期にユダヤ教の安息日から離れて、日曜日ですね、今でいうこの日曜日、それはイエス様が復活をされた日、これを記念するのが一番良いということで、多分かなりの早い時期に2000年前日曜日の礼拝が定期的に行われるようになったということが考えられるようであります。ですから、まあ、このようにキリスト教では日曜日には礼拝をこうやって守り、それはイエス様の復活を一番記念して守っていると、毎週そのようにキリストの復活をお祝いしているわけであります。で、2000年前のイースター復活日は、まだ私たちは4月に、イースターを迎えますけれども、今日は復活のことが記されておりますので、そのことに関連しておりますけれども、まあ、2000年前のイースター復活日はどうであったかということになりますと、先ほど読んだ通りの出来事であります。そしてこの11節に、人たちはそれが戯言のように思われたと書かれておりますように、イエス様が復活されたということをですね、弟子たちも、まあ、人たちも、婦人たちがそれを言うのでありますけれども、なかなか信じられない、戯言のようだったと思われたと言っております。これは今日の私たち、現代に生活しておりますクリスチャンたちも、あるいはそうでない人たちと共に生活する我々は、このことが今も同じようなこと状況だと思われます。まさにイエス様が復活された、それはもう戯言でありましょう。で、イエス様の弟子たちは、イエス・キリストの十字架と復活についてこの時初めて聞いたんでしょうか。そうではありません。その戯言だと思われるような状況を弟子たちもですね、ペトロをはじめとして十二節で記されている通りでありました。五節から七節のところで、まだガリラヤにおられた時、あなた方にお話になったことを思い出しなさいということであります。イエス様ご自身も、復活のご自身がどのようにして弟子たちに伝えることができるのか、それは非常に難しい課題だったと思います。さて、ルカの9章の2節のところに、こういう言葉がございます。9章の22節ですね。 イエス様が弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないようにと命じられて、次のように言われたと書かれております。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。イエス様ご自身がですね、このように弟子たちにおっしゃいました。人の子は、私は必ず多くの苦しみを受けて、そして3日目にこの長老や祭司長や律法学者たちから、当時の指導者たちから排斥され、そして殺されて3日目に復活することになっていると、ご自身がそのことをおっしゃったことを記されております。でこのようにしてルカの九章はすでに早い時期からイエス様の言葉をこのように残しております。さらにそれだけではありません。2回目のご発言として九章の44節のところにもそのことが記されております。この、イエスがなさったすべてのことについて皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されてようとしている。弟子たちはその言葉がわからなかったと、彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。まさかイエス様がですね、このようにしていずれ自分が多くの指導者たちから殺されていくということをですね、語られても、弟子たちはまさかそんなことがあろうはずがないと、そのように思っておりますから、急にそんなことを言われてもですね、いやそれはどういうことなんですかと尋ねることができなかったと聖書は記しております。でこの弟子たちはですね、このようにイエス様がおっしゃったことが戯言のように思われた、愚かな話のように思われた。ですからイエス様の十字架と復活についてはまた初めて聞いたわけではないにもかかわらずですね、このように戯言のように思われたわけであります。ペトロも十二節でそう感じておりました。そしてこの五節から記されておりますように、ガリラヤにおられた時、あなた方にお話になったことを思い出しなさい。やっとそのことを、生前イエス様がおっしゃったことを思い起こすように促されているわけであります。1回目、2回目、3回目とこのようにですね、くどくどイエス様が語られたのでありますけれども、何一つわからなかった。弟子たちはですね、一体何のことだろうと。ですからイエス様がおっしゃっていることから、あるいはこれからの十字架と復活があることを弟子たちはですね、耳にはしたんだけれども、それがまだまだ心の奥深くに入っていなかった。音としては聞いたかもしれないけれども、その内容や出来事の意味の重要さについては十分に受け止めることができなかったということであります。でこうやって呼んでおりますとですね、私たちは今日でも、もうすぐ4月のイースターが復活日がやってまいりますけれども、まあ教会を初めてお尋ねになった方々などはですね、イエス様の復活のことをよく説教で聞きますから、復活するということはもうありえないんじゃないか、死んだ人が復活するとはどういうことなのか、もうまず疑問に思うでありましょう。私も高校生の時に教会に行って、一生懸命に牧先生や宣教師が復活の話をなさってもですね、まあ死んだ人が復活するなんてとんでもない話だと思って聞いたことを思い起こします。そうです、誰も最初にそれを聞いた人は十分に理解することができないでありましょう。ですからイエス様が弟子たちにおっしゃったこともですね、弟子たちも その意味がわからなかった、その内容がわからなかった、そう、いうことを今日も私たちも同じように覚えておくことが難しいことだと思います。さて、そういうことを聖書を読みながらですね、私たちはこういうイエス様の復活のことを今日は礼拝の中でご一緒に学んでおりますけれども、体でイエス様の復活を私たちが覚えていくということは一体どういうことなんだろうか、そういうことをこの思い起こしますと、なかなかやはり同じように難しいことだろうと私も思っております。主は彼らにご自分がやがて死によみがえられることを何回も教えてこられた。しかし時が来た時、彼らは慌てて逃げ去って希望を失ってしまった。彼らはイエスが教えておられたことをすっかり忘れてしまっていた。このように記録している人もいるぐらいであります。突然のショックであります。突然の出来事であります。私たちの人生においてもですね、思わぬこと、とんでもないことが私たちの身の前に起こることは今日も同じようなことであります。そういう時には私たちはそのことを受け入れるということは本当に難しいことだと思います。もちろん先ほどお祈りにもいつもありますように、自然界の出来事もですね、突然大きな信じられないような出来事が起こってきますので、私たちはそれを慌ててどのように受け止めたらいいのか、慌てふためいていく我々の歩みであります。聖書は事の次第を不思議に思いながらペテロのように通り過ぎていく日々ではないかと思います。また愚かな話のように思われてと受け止めることができない弟子たちと同じことかもしれません。さて、私たちは聖書の中に罪だとか死とかそういうのがよく出てまいりますけれども、この罪とか死ということは一体どういうことなんでしょうか。自分の知識や思い出のみ受け止めることは自分の体を一つのところと時とところに定めてしまうことが死ではないかなと私は思います。しかし神様は一つの時、一つのところ、そこに定めてしまうことができない方であります。あちらに現れ、こちらに現れ、あそこに現れ、そのような状況の聖書の表現の流れの中で私たちは神の復活やその存在をどういう形で受け止めることができるのでしょうか。さて、このように私たちは季節が参りましたので、イースターやその復活の時を送っておりますけれども、神様そのものの見方、神の技、働きを明かしするということは非常に難しいことであります。私たちはその時をいつも待って、あるいは理解しようとしてもなかなか理解することができない我々であります。さて、そういう時に信じるということはどういうことなんでしょうか。私も考えてみました。聖書でいうところの信じる、それは復活のイエス様と出会うということはどういうことなのか。本当の意味において復活の主イエスに出会う、それが信じるということのまず始まりではないでしょうか。そしてその主と共にあるということですね。イエス様と復活の主と共にあるということ、この復活の主と共にあってもですね、弟子たちはそのことがわからないで、誰のことがわからないで過ごしていた出来事が今日も聖書で読んだ通りであります。どのような時でもイエス様が共におられるということをどうやって信じることができるんでしょうか。さて、このようにして聖書を読んでまいりますと、イエス様は死で終わられる方ではありませんでした。お墓でイエス様の最後が終わったのではありません。イエス様を信ずる者の人生もお墓で終わるものではありません。それは見えなくなるかもしれませんけれども、そこで終わったのではありません。 私たちは見えなくなってもその方との交わりと、そして人生の共に歩んだことを私たちは忘れることができません。このようにしてイエス様は人々の罪のために死に渡されました。そして十字架にかけられました。その内容を私たちが受け止めるということは本当に難しいことだと思います。しかしそれが私たちの心とは一致したときにですね、イエス様のその十字架の意味が分かるのであります。そして十字架の死と、そしてイエス様の復活が私たちの身に分かってくるのではないでしょうか。私たちクリスチャンはですね、毎週このようにして日曜日の礼拝を守っております。これはイエス様の復活を記念して、日曜日が礼拝を守るのに一番ふさわしいと2000年前のクリスチャンたちは考えたのでございます。はじめは確かに金曜日の夕方から土曜日の夕方までのユダヤ教の安息日を守るのが礼拝だったと思ったかもしれませんが、いや、その金曜日の午後から安息日に礼拝を守ることも大事だけれども、私たちキリスト教徒の一番の礼拝を守るふさわしい日にちは日曜日だ、このように発見したのではないでしょうか。そして今日も私たちはこの日曜日にイエス様の復活を記念して礼拝を守るようになっております。私たちはいつも復活のイエス様と共にこのようにして生活を共にし、また賛美し、その礼拝を捧げ続けていくことが私たちの復活の証ではないかと思います。いろんなものが復活の問題について関わってまいります。なかなか難しい課題ではありますけれども、この2000年間教会は飽くことなくイエス様の復活を証し続けて、今日も皆様と一緒に礼拝を守る、そして礼拝を共にしている、このことを感謝したいと思います。どうかこの年の復活イースターをですね、皆様の心の深くイエス・キリストが共にいてくださる、その出来事になるように心から切にお祈りするものでございます。どうかそのことを覚えてご一緒に礼拝を守りましょう。心から感謝を捧げたいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、このようにして主の復活イースターを迎えようとしております。この年度のまた新しい年度もあなたの年度として主と共に歩むことができますように、この1年間を守られたことを本当に感謝いたします。私たちは当然のように日々を迎え、また日々を過ごしておりますけれども、しかし深く考えれば本当にあなたが一日一日を私たちを導いてくださって、そして今日までこのように歩むことができましたことを本当にありがたく感謝いたします。川越教会の50年の歩みもどうぞ新しい年度に向かって進んでまいります。どうぞあなたがお一人お一人の信仰の歩みを導いてくださり、励ましてくださり、どうぞあなたが慰めてくださって、この人生を力強く歩むことができますようにお願いいたします。今日のこの主の日を感謝して、主イエスキリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。